皆さんこんにちは、オフトピックの宮崎哲郎です。
DCM の原です。
GCP の江村です。
はい、ちょっと原さんの声が
はい、また喉をやっております皆さんも喉は気をつけてください。
なんか流行ってます
ね、もう休めるときはハードワーク大事とか言ったけど、休めるときはやっぱ休まないとダメですね。
そうですよね
本当に
このポッドキャストをちょっとリスケして、ちょっと1日2日ずらして、
はい、昨日は全く声が出てなかったです
まだいい方ですと、
まだだいぶいいですよ。まあ、これでもだいぶ薬いっぱい飲んだりとかしてますから、はい、
はい、で後ろのバックグラウンドもあれですね、
そうですね、これはもう細野晴臣さんの細野ハウスっていう超同名版ですけど、終わりの季節っていう曲が今日のテーマですね
結構ダークな
暗いです、はい、暗いですもう楽しい季節は終わります
なるほど、
はいはい、じゃあちょっと
暗い雰囲気で、
はい、ちょっと暗い雰囲気にちょっとならないように頑張ります。
そうね、そりゃそうだ、そりゃそうだ
まあ、ちょっと最初にユースケからの話 でそこからそのまま今日のトピックについて話したいと思うんですけど、ニュースとしてはセコイアの、話なんですけど、セコイアいくつかちょっとニュースが上がってるんですけど、その中でも一つが、7人の、オペレーションチーム7人、レイオフしたっていう話ですね。で、結構そのセコイアですと人材の採用の支援とか、まあ、いくつかのオペレーションの支援をやってるんですけど、その採用チーム、まあ、投資先の採用を支援するチームの3分の1が、インパクトされたという、話で、で、まあ、セコイアの CEO 曰く、まあ、2021年22年のピーク時にはセコイアも、その人材サポートのスタッフを、まあ、人数を倍にして、まあ、今はそこまでその支援が必要ないっていうところと、あとはよりスケールできる方法を、いろいろ考えていると、その1対1のエージェンシーモデルではなく、もう少しスケールしたプログラムを作りたいっていうところで、まあ、こういうレイオフがあったというところなんですけど、まあ、ここで何ですかね、まあ、まずリアクションとかもしあれば。
そうですね、はい、なんか僕2つ僕に意味あると思っていて、まあ、1つがそのまあセコイアみたいなトップティアファームもチーム規模を縮小しているみたいなところ、うん、これ彼らもちょっと前に発表してたマネジメントフィーをコミットベースではなくてドローダウンベースで使やりますと。なんでまあ例えば500ミリオンのファンドの 2% を取るんじゃなくて、そのうちドローダウンしたのが例えば100ミリオン、すでにコールしたのが100ミリオンであれば100ミリオンに対してマネジメントフィーをチャージしますみたいな、そんな発表してたと思うんですけど、多分そういうのにやっていくと自分たちの取り分、そのマネジメントフィーも縮小しているはずなので、それに伴ってチームの縮小もしてるんじゃないかなっていうのが一つと、あともう一個は今回はまあ特にそのタレントチームを3分の1に縮小してるっていうのは意味合いとしてあるかなと思っていて、こういうプラットフォームチームって他にもいろんなファンクションあると思うんですけど、このやっぱ採用チームを減らしてるっていうのは投資先の採用ニーズが以前ほど強くないっていう、それこそ投資先もレイオフしてたり採用フリーズしてたりしてるんで、まあイケイケどんどんの時代のようにたくさん人を採用するために VC もサポートするっていうニーズが以前より減ってるんじゃないかなっていう、そういうまあなんか2段階の意味を感じました。
あとはやっぱりその LP の人ってファンドを大きくしてほしいと思う人ってかなり少なくて、基本的にはファンドサイズ小さくキープしてほしいって方が多くて、でそれやっぱりファンドサイズが大きくなると、リターンが落ちるから、なのでファンドサイズはちょっと小さくしてよとか、この間よりも小さくしてよってなると、さっきエメル君が言ったみたいにすなわちマネフィーから来る収益が減るので、オペレーションチームは減るっていうのがやっぱシンプルな、今起きてることなんだと思うんですよね。
まあ、実際に
あとは、
実際にセコイアもクリプトファンド、クリプトファンドに使う額とかも減らしたりとか、もしているので、まあ、そういう意味だとやっぱりマネフィーの額は落ちてるはずですよね。
まあ、真っ先に手がつく部門っていう、部門って表現がいいのか正しいか分かんないですけど、まあ、機能だと思うね、 VC の。
そうですね、まあ、ここのプラットフォームチームってね、 もうちょっと言うとそのマネタイズはしてないので、うん、ある意味コストセンターみたいな感じ、うん、でスタートアップにいくらサービスしてもそこでお金をチャージしてるわけではないから、基本的にはマネジメントフィーを活動原資としているっていうのが、うん、まあ、大前提としてありますね。
そうですよね、まあ、このそもそもこのプラットフォーム VC って呼ばれるような、まあ、VC たちっていうのは、まあ、やっぱりアンドリーセン・ホルウィッツがすごい、流行らしたっていうところで、まあ、もちろんそれ以外のファーストラウンドとか何社かそういうのをやってるモデルってあるんですけど、アンドリーセンが CAA っていうタレント、うん、タレントエージェンシーをモデルにしたところで、めちゃくちゃ影響がやっぱりあって、うん、実際に数字とかを話すと、2000年では、VC ファンドの、メンバーのうち 72-3% ぐらいが、投資関連、だったんですけど、でまあ、その逆で言うと 27% が、投資関連じゃない、まで主に、ファイナンス、まあ、会計周りでしたり、あと、チームの、HR とか、まあ、そこら辺の、担当者が多かったんですけど、今ですとそれが 62% 投資関連、 37.6% が、投資関連じゃないところ、で、そのうち 13% が、プラットフォーム、チーム、になっているというところと、あと2000年にでは、74% の VC が、全くプラットフォーム VC 的な、キーパビリティを持ってなかった、のが、今 53% が何かしらのプラットフォーム的なキーパビリティを持っているというところで、やっぱりこのプラットフォーム化するっていうのは、今もうほぼ一般化、しているのかなっていうところですよね。
なんかもう、うん、そのアンドリッセンが始めたのが多分2009年とかで、まさにその景気がずっと良かった、その VC、うん、スタートアップエクシステムが大きくなり続けて、景気が良くなり続けた時に起きた現象で、うん、でそのプラットフォームつまりそのマーケティングのヘルプ、採用のヘルプ、あと組織のヘルプみたいな、そういうのを持つ意味って もちろんそれが実際にバリューアドになるからっていうのもあるけど、その案件が取りやすくなる、
うん
う
ん、
うちはこういうことやりますよっていうのが、その投資する際にみんなですごいタームシート出し合って、そこで競争になった時に言いやすいじゃないですか、一番分かりやすく、
うん
う
ん、
うちはこういうサービスを持ってるから、うちから投資を受けたらマーケティングもできるようになるし、 PR も手伝うし、採用も手伝いするよっていうのが、一社が始めたらやっぱりみんな始めるんですよね、
うんうん、
でそれでファンドサイズは大きくなってっていうのがずっとスパイラルとして、ずっとこの十何年間起きてた中で、それが少し収まるというのか、見直されてるタイミングなのかなと思うし、さっきエメリ君が言ったみたいに、うん、本当に求められてるのかとか、本当に効果があるのかっていうのはすごい大事な論点だと思う、うん、あったのかっていうか、効果があったのかっていうことは、
うん、
そうですよね、うん、いや原研に言うとおり、その結構やっぱそのまあ本当に投資先をグロースしたいっていう意味と、うん、あとは案件に入るために自分たちのアピール材料にしたいみたいな意味があって、なんか割とやっぱ後者の部分も大きかったなと思っていて、うん、僕印象的だったのは2018年19年ぐらいに GCP としてのプラットフォームチームを立ち上げるにあたって、なんかアメリカの主要なところを20社ぐらいヒアリングしたことがあって、でなんかその時にアンドリーセンとセコイアに話を聞いた時に言ったのが、なんか取り合った案件があったらしくて、でその案件に投資をする前にアンドリーセンが自分たちのタレントチームから10人ぐらいその投資先に当て、まだ投資もしてないんだけど当てて、もうなんか投資前からめちゃくちゃいろんな人を紹介しまくって、うんうん、で僕らから出資を受けるとこのサービスが引き続き受けられますよと、
うん、
でもうすでに何人もこれで決まってるよねみたいなのを言いながら、その案件になんかセコイア蹴散らして入ってったっていうのがあったらしくて、やっぱそういう案件を取りに行くための、まあお金って究極はコモディティなんで、
うん
うん、そこに色をつけていくための一つの材料として使ってた、
うん、
でまあ今競争環境昔ほど激しくないんで、まあ、そこまで激しい取り合いみたいなのもなくなってきてるっていうのはあるかもなって思いました、聞いて。
うん、まあ、実際に僕も知り合い の起業家がアンドリーセンから出資受けた時に、その前にやっぱりめちゃくちゃ採用、うん、
先にサポートして
くれる、ね、20人ぐらいの候補者送ってくれて、で全員しかもめちゃくちゃ優秀な人、なのでやっぱりそういう支援をしっかりするっていうところで、で実際にその案件の勝つために、やってるっていうのは本当にあるのと、それは、あの結局本当にインパクトは与えるので、あの VC ファンドからするといい案件を取れるかどうかっていう勝負の、あの世界でもあるので、なんでやっぱりプラットフォーム VC、今現在ですと全体的にプラットフォーム VC の方が、パフォーマンスが高いっていう平均的に、見るとそうなんですけど、もちろんそれをあえてやらないと、断言してる、VC も、いるので、まあ、ベンチマークとか、あのすごい分かりやすい、
ベンチマークは多分誰もいないですよね、
もう6人しかいないんで、そうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそっちに振り切るってやり方も
そうですね、
あるんだな、ただ大半があるよねプラットフォーム、
なんで、
まあ、チームっていうほどじゃないけど誰かいるっていう感じなのか、それかそのエキスパートを外に持っていくっていうのは、まあでもこれ昔から多分あると思うんで、誰か その、そこに詳しい人をじゃあ自分たちのネットワークから紹介するっていう、採用
それを外部でやるか、そうそうそう、内部でやるかっていう、
採用専門チームを持ってるっていうので言うとそこまで多くはない気もしますけどね、
なんでさっき言った数字だと 53% のファンドは何かしらのファンドのケイパビリティがあって、 38% が、かなりのプラットフォームケイパビリティを持っていて、 7% しか、全く持ってないというところなので、9割何かしらのプラットフォームケイパビリティを持ってるっていう、ところです。で、何かしらっていうのは、ミニマムそのチームメンバーの 10% がっていうところですね。
なるほどね。なんかあの僕今サンフランシスコいるんだけど、あのだからここにエアコンがないんですけどあの今日グッドウォーターってとこと
話して、はいはいはい、
グッドウォーターってあのコンシューマー特化の、
う
んね、今ビリオンぐらいの結構有名な、
韓国とかでもねやってますよね、グッドウォーターって。
そうそうそう。でなんかそこってあのまあワンビリオンのファンドとか、あとそれがなんかいくつかあるのかな、みたいな感じなんだけど、投資チームって10人しかいないんだけど、そこに対してプラットフォームチームが40人いるらしくて、でその40人のほとんどがデータサイエンティストとかエンジニアとからしくて、でまあそれであの、まあ、自分たちの投資のためにいろんなデータを集めて分析するっていうのもやってるし、あとは投資した後の、まあ、その投資先に対してあの今ベンチマークに比較して自分たちがどこがうまくいっているうまくいってないのかみたいなのフィードバックしたりだとか、なんかそういうあのチームがいて、まあ、そのなんか10人の投資チームに対して40人っていうのも、またすごい割合だなっていう、そういうふうに極端に振ってるとこもありましたっていう。
そうですね、まあ、まさにアンドリーセンとかそうですよね。
そうだね、
まあ、そうですね、
確かに。あの3、400人ぐらいのチームの中で多分50人ぐらいしか投資メンバーがいないんで、
確かに
そこの比率って何がいいんですかね
なんか僕いろんな国を見てて、うちの会社ってアメリカ中国日本で投資するけど、そのプラ、まあ、要はマーケのヘルプ採用のヘルプとかをする際にその VC が出せるバリューの大きさってやっぱ国ごとにだいぶ違うなと思っていて、でさっきのグッドウォーターとかって多分韓国とかそのアジアの投資先って結構あると思うんですよね。でアジアは相対的に VC のヘルプが、どうなんだろう、助けになりやすい気はする。なぜならばその、あのタレントも例えばだけどアメリカのプロダクト、何アメリカのすごい一級品のプロダクトとかマーケの会社に何もできないからあの VC なんて、
まあ、それ専用の人材がいっぱいいる
って、そういっぱいいるから雇われちゃうからそんな、先にそっちのスタートアップにっていうのはあるから、なんかあのやっぱ採用メインな印象はあるんですよね、正直言うと。でタレントって言ったって、まあどうなんだろうね、なんか一級のそのアンドリッセンとかのポートフォリオならってのあるかもしれないけど、微妙な VC から連絡来たら微妙だしね、逆にっていうのがあるから、なんか国によってその VC が持ってるナレッジとかをレバレッジできる度合いはだいぶ違うなって気がする。
確かに
確かに
確かに、そうですね。
まあ、あとかなり厳しいですよね。だからアメリカの すごいスタートアップに VC がアドバリューとか言って、なんか結局アドバリュー、 で、なんか、めちゃくちゃいいスタートアップにすることってすごい少ない気がする。結局、うん。
そうだよ。あと、なんかそう、まさにアンドリーゼンの人も言ってたのが、なんかやっぱ彼らも意識的にすごい規模作っていて、で、それは何をしたいかというと、他の VC のプラットフォームチームを、まあ、蹴散らしたいって、
うん。ああ、そうでしょうね。うん、
やっぱそのスタートアップからしたときに、じゃあ採用手伝ってもらう、顧客紹介手伝ってもらうとかっていうのは、まあもちろんやってくれると嬉しいんだけど、その割と細かいすり合わせとか、ちゃんと情報伝えたりだとか、定期的にこうミーティングしたりとか、結構スタートアップ側にもリソースかかる話だから、それをなんか5個のファンドとやるとかもう不可能で、大体どっか1社にお任せして、でもそこと基本的にはがっつりやる。その1社のポジションを取るために、もうタレントだったら20人いますとか、マーケティングだったらこれだけいますだから、まあその投資先から見ても 4,5 社から VC から出資受けてるかもしれないけど、まあ、アンドリーセンのプラットフォームチームが一番、まあ、ケイパビリティとリソースがあるんで、もうじゃあそこにお願いしようみたいな感じになるっていう、なんかそこを狙ってるって言ってましたね。
なんか本当に核軍縮核拡大じゃないけど、なんかもうアンドリーセンが大きくしたからやばい。なんかさ、ファンドサイズもそうじゃないですか。その例のパワーローの本にも書いてあるけど、ファンドサイズはある、あるところが大きくして、ソフトバンクが大きくして、それで案件取られちゃったからセコイアが大きくしたとか、なんか結局こういうのってどっかが大きくして、それで案件取られたら他のカウンターパートであるっていうか、コンペティションである VC も大きくするんで、なんかそれがずっと続いてるなっていう本質を、本来それが価値があるから広がってたっていうよりかは、あそこには負けないとか、あそこが大きくしたからやばい、取られるからやんないとみたいなのが結構続いてる感じはしましたけどね、数年間。
確かにね、VC 側の競争原理でそう
なんですよ。そうそうそう。なんか別にこれ日本でも一緒だけど、VC ってみんな同じことを修練してやり始めるじゃないですか。で、なんか前回話した例えばアクセラレーターとかでも同じでしょ、起きてる心理状況って。あとはみんながシードとかどんどん早く行くのも一緒じゃないですか。なんか結局 VC って本当にハードメンタリティというか、僕はそのプラットフォームチームは VC のハードメンタリティ、なんか真似の試合っていうのかな、まあ、パクリ合いか、パクリ合い文化の一つの表れだと思う。
うん、まあでもこれは何ですかね、やっぱりマーケティング施策なので、
マーケティング施策だと思う。
なんでマーケティングで、これはもうどの業界も同じなんですけど、もうパクリ合うので、みんなパクリ合うとコミュニティ化するっていう、
そうそうそう、
最初はバリューすごい、ユーザーは感じるんですけど、徐々にみんな同じこと提供し始めるので、なのでよく一番分かりやすいパターンです。多分一番最初にEC ブランドで配送を無料にしたところはすごい多分ユーザーが思ったはずなんですよ。それ払わなくていいんですかみたいなことを多分思ったんですけど、今はもうそれがもうそれがないと、もうそもそも注文すらしないっていう人もいる。
そうだよね。なんだったら返品も無料とか。
そうね。
なんで、そこの期待値感っていうところ、のが多分すごい、あるのかなと思うんですけど、なんかすごいそのマーケ施策としてはいいんですけど、やっぱりその2人も話してたように、本当にインパクトがあるのかとか、そこら辺ってすごい判断しづらいものですよね。
すっごい難しいと思う。その、定量化がしづらいじゃないですか。で、じゃあ投資先がすごい、サポートしていた投資先が伸びたのってバリューアドのおかげなのか、普通にすごい会社だったのか、で大半後者だと思うんですけど、大半どころか 90% 以上後者だと思うんですけど、なんか難しいなって思う、すごい。まあ、採用を送った人数ぐらいは多分定量化できるかもしれないけど、でもそれがじゃあグッドハイヤーじゃない可能性も当然あるから、なんかねむずいっすよね。
そう、いや、まさに今原研の言ったところに、面白いなんていうか、この業界のジレンマがあると思っていて、そのやっぱりイケてる投資先はいろんな、まあ、それこそ人も採用できるし、自分たちいろいろできる。で、まあ、まさにこういうバリューアットを求めるところって、まあ、苦労している困ってるところが多くて、やっぱりリターンの相関とかで見ると、もうどんどん自分でガンガンやっちゃって VC やることないみたいな方が、実はリターンの大きな源泉になったりするっていうのはありますね。だから僕らもなんかそれがあるなっていうのはやっぱ思ったから、そのバリュー、まあ、僕らもプラットフォームチームここにいるんですけど、そこのちょっと考え方を変えて、その困ってるところを助けるというよりかは、伸びていくところをさらに伸ばしていくみたいな、まあ、中ではブースト機能とかって呼んだりしてるんだけど、 そっち側がもともとすごい伸びているところにさらに人の採用のところを加速するとか、より一段上の人たちを取りに行くだとか、なんかそういうふうにした方がファンドのリターンとも、
うん、
成功されるし、いいかな、インパクトも出しやすいかな。
ここはなんかいろんな考え方がありますよね。僕も前職すごいどの部分でそのバリュー提供するべきかっていうのをすごい考えてた時に、その VC としてのリターンベースで考えると、その10倍以上のリターンを出すスタートアップはもうブランドもついてますし急成長してるので、あんまり多分支援が必要ない。で1倍以下のリターンが出てくるところは基本的に多分めちゃくちゃ頑張っても1倍にできたりとか、するっていうところなので、逆に2倍のリターンのところを5倍にできるかとか、なんか そこら辺 の案件とかをによりフォーカスする、っていうのに、フォーカスしようかってが社内では検討してたりとか、出た時期はありましたね。
そうね、
まあ、それができればね、いいんだけどね、これ2倍のところをどうやって5倍にするかみたいなのが、そう、人の採用の紹介とか顧客紹介でそこまで低くいけるかみたいな、ね、
うん、
難しい。
そうなんだよね。なんかあと多分プラットフォームチーム、そのマーケチーム採用チームの評価も難しいと思うんですよね。じゃあどうやってその内部の人を評価するかっていう、 VC の人たちが VC のチームを評価するかっていうのは結構難しいじゃないですか。だからそういうのも多分今回そのセコイアが誰をじゃあレイオフするかっていう議論をした時もどうやったんだろうなってすごい思うし、なんかたまたまじゃあサポートしてた投資先が調子悪いからじゃあその人がっていうことになるのか、何だったんだろうなって感じもする。
まあ、そういう意味だと案件を獲得できたかどうかに関わったかっていうのはすごい分かりやすいこれになっちゃいますよ ね。
それって運だよね。
そうですよね。
そのプラットフォームの人たちからしてみたら、
そうですよね、その人がたまたまアサインされてっていう、
そうそうそう
そう、そうなんですよね。
そうですね。僕らはもう社内だと活動目標と成果目標みたいなのがあって、活動目標ではその、それこそ 何人紹介したのかあるし、あとはまあ成果目標はこれむずいんですけど、例えば一人の採用もインパクトが全然違うレイヤーがあったりするじゃないですか。そのジュニアレイヤーを取るなのか、メンバークラスを取るなのか全然違うし、あとはその人がその後そこで活躍したのかみたいな、価値の事業価値にはすごく影響してくるんで、そこの数値化すごくむずいんだけど、でもやっぱりなるべくそのハイインパクトな人を取りに行こうみたいな、なので数も重要なんだけど、場合によってはそれ以上に質が重要みたいなところで、なんかその2つで活動と成果で見てるっていうのをやってます。
今だと5人、
むずいね、定量化がむずい。
5人いると思うんですけど、 GCP の中ですと、はい、これって全員似たような役割持ってるんですか、それとも全員違うって感じですか。
5人とも、基本的にはタレントのところをやっていて、1人はエグゼクティブ人材特化とか、他はビジネス人材とかエンジニアとか、タレントの中のカテゴリーで分けてるって感じですね。
これもなんかそのここ多分5年10年すごいこのプラットフォームチームメンバーが増えていった一部の理由って、そのファンドがどんどん増えてくると投資先支援しないといけない投資先も増えちゃうので、そこの支援をずっとする同じメンバーでするのって、キャパ的に無理なところも出てくると思うので、なんかそこら辺もいろいろ考えないといけないですよね。
そうですね。だからうちもプラットフォームチームが動くときは基本的には期間限定で、その3ヶ月とか半年とかこの投資先にを支援するけど、何かそこで非連続のサブ、例えばこのポジションすごく困ってるから今ここをやりたいとか、今期めちゃくちゃ採用したいからそこにグッと入っていくとか、でもそれが終わると抜けるっていう、なのでずっといるわけじゃないよっていう前提で、おっしゃる通りそうじゃないと、もう投資先数がどんどん増えていって、なんかもう日常業務みたいなのをぐるぐる回すので大変になっちゃう。
その時って投資先側からの連絡を待つんですか、それとも結構アクティブに GCP 側から声かけて今こういう、
投資担当者が結構動くって感じですね。投資担当者がやっぱ見て、今投資先すごく非連続な局面を迎えてるなってなれば、我々社内でプラットフォームチームが持てる数も限られてるんで、関われる、ある意味 投資担当者同士のアピール合戦みたいな
取り合いになるんですね。
そうそう、うちのこの投資先がすごい今ハイインパクトな局面迎えてるから入ってくれみたいな、うんうん、なんかそういう感じで、
まあ、でもボードに入ってるからこそできることでもありますよね。
まあそれはあるかもしれない、
うんうん、
確かにそうですね。まあそれ以外にも例えばコンテンツでしたり、いろんな多分パターンでそのプラットフォーム、VC っていると思うんですけど、やっぱりまあもちろん投資先へのその支援をしたいっていうのもあるんですけど、やっぱりその優位性作り、としての、やっぱり役割ってすごい大きいと思うので、
うん、
今後逆になんか、まあ、それこそ日本ですとまだコンテンツ周りとかやってる人ってそこまで多くはないと思うんですけど、うん、なんかこういう領域だとなんかまだチャンスがあるっていうのってあります？アクセレーターみんなやつ、あのお二人もやってますけど
やってます、やってます。あのハードメンタリティーでそれは冗談ですけどやってます。でもむずいっすよね。なんか結局会社によって違うんですよね、求めることが。だ結局僕らがじゃ あの外部リソースとかを使って培える強みと、じゃあその支援したいスタートアップがまだ持っていないところのが重要になるじゃないですか。じゃあマーケでサポートする先は、うん、マーケのエキスパートじゃなくてまだ実はマーケティング始めたばっかりですであるべきだし、
うん、
でそうすると会社によって変わるんですよね、
うん、
ある採用先は、あ、ごめんなさい、ある支援先はあのマーケがすごい助かるところもあれば、ある投資先はマーケいやいやそんな VC にやってもらう必要ないからみたいなところもあるし、うん、採用もそうだし、採用も、うん、あのそれはもう一級品のスタートアップは自分たちで全部どんどんハイヤーしてくるし、で開発もそうだしっていうのがあると、結局全然その特にシリーズ A 以降はですけどね、全然違うなって気がする、うん、支援すべき内容が、
うん、
でそれを謝るのも良くないと思う。だ、
うん、
から全員にもその、まあ、採用は一定程度どの会社もいけるかもしれないけど、そのマーケとかプロダクトとか開発みたいなことをコンテンツとかね、うん、なんか、はい、俺ら プラットフォームチームあるから送るよって言ってなんか送った先の方が全然すごいじゃんってなるケースはかなりあると思うんで、かなりっていうか相当あると思うんで、
うん、
分かんないですよね。
まあなんか、うん、シリーズ A 以降だと僕らの整理だと、もう基本そのスタートアップが欲しいの、特に外部から支援できるのってもう人を取るか顧客を取るか、このどっちかだと思って、でまあ顧客を取るとこはさっき言ってたまあマーケとか Go to マーケット顧客紹介みたいなところもあるかもしれないし、で人を取るところはまあ人の採用だとか採用体制作りとか、うん、でなんか我々はまだまあ僕らもそうだし、日本のエコシステム全体見ても人を取るところはやっぱペインがすごい大きいなと思ってて、日本ってやっぱ大体どのスタートアップも人材採用で困ってないところはないみたいな感じ、あのエコシステムにそもそも人が少ない、特にエンジニア系はっていうのはすごく思うし、あのでなんか場合によっては非スタートアップ業界にいい人がいたりするじゃないですか。でなんかそういう人たちをこうしっかり連れてくるみたいなのはあのやれるといいと思うし、そこはまだアンメットニードがあるなと思うし、あと VC としてやってていいのは人系って横展開が聞きやすいというか、顧客紹介とかだとなんかまあ製造業のお客さんをひたすらじゃあ紹介できるように開拓しても、それをなんかコンシューマーアプリの会社には全然転用できないみたいな状態ありますけど、だからその業界ごとにその紹介先を開拓していかないといけないみたいな難しさがあるけど、人の採用部分は割とそこはあの CHRO ができる人であればあの業界あの領域に横展開しやすい、
まあ、そこは1個ありますよね。プラットフォームチームを作るときにちゃんとあの特にその例えばフィンテックファンドであれば多分もうちょっとあの、
まあね、
他のものができるんですけど、よりジェネラルなファンドの場合ですと、うん、幅広く支援できるものじゃないといけないっていうところですね、
うんうん、
そうね、汎用性はやっぱ必要です、
う
ん
う
ん、
そうね、
確かに
でもあとは、うん、あの難しいなと思うのは、結局別にその人たちがフル稼働していなくてもうまくいってればいいじゃないですか。
うん、
なんか、うん、要は投資先がうまくいけば僕らとしてはもう何でもいいわけだから、
うん、
で投資先がじゃあ自分たちで採用もできるし、自分たちでマーケもできるし、もうそういう状態って一番ハッピーな状態で、
うん、
その時って多分プラットフォームチームって、 多分最高な状態ってプラットフォームチームが2年間何もしなくてもいいみたいな
そうですよね。でもそれも判断ですからね。
そうだ
から
それをちゃんと
ノータッチするっていう、
そうそうそう、だからノータッチ、もうこの3ヶ月は何もしないよっていうのをちゃんとできるかっていうのも大事だと思う。
うん、そうですね。それこそ
やっぱそう、うん、みんな仕事をしたいから、仕事のための仕事もしたくなっちゃうと思うんで、
そうですよね。
そこ怖いですよね。
やっぱりエミレさんも言ったように、うん、そのプラットフォームチームがスタートアップと接すると、スタートアップ側の負担にもなるので、その時間と労力になるので、なんで そこを毎回話さないといけないのかとか、なんかこっちである程度、まあ、多少ない勝手なことができるのかとか、もしくはもう完全あの何もやらないっていう判断を取るのかっていうのはすごい難しいところですよね。
なんか言っちゃえば、その僕ら投資をしている人が一番良くないのって、投資件数をノルマみたいな、投資件数で評価されて、投資件数何件やりましたみたいなことやり始めると絶対リターンと落ちるじゃないですか。でやっぱ投資リターンで判断されるべきだけど、やっぱり分かりやすいし、そのみんななんていうか性格的にこうタイプ A というかゴールを決めたいというか、なんかそういう競争心が強い人が多いから、その本来はやっちゃいけない投資件数で自慢したくなったりとかすると思うんですよね。でそれが悪い投資を生んだりとか、リターンをあの良くなくするっていうことにもなると思うんで、そういう同じリスクは当然プラットフォームチームにもあると思うから、そこはどうやってコントロールするんだろうのが最適なのか、すごいむずいなって思う。
確かに、まあちょっとに日本でももっともっとプラットフォーム化するのかちょっとわからないですけど、あのまあでも競争もちょっとずつは激しくなってきているのと、あとあれなんですかね、そのやっぱり CVC が多いからちょっと違うんですかね、日本の場合は。
なんか基本的にはファンドの規模にやっぱり相関すると思うんですよ ね、そのプラットフォームチーム、まあ、そもそもマネフィーがないと、あのそこのチームも賄えないっていうのもあるし、ね、まあ、ファンド規模大きくなってきて、インベスターチームってリニアに大きくならないんで、じゃあここの、まあ、ある意味余剰のマネジメントフィーどうするのみたいな話になって、やっぱ少しでも役に立つことでってことでプラットフォームチームがしていくっていう、そこには比例すると思う。あのおっしゃる通り、日本 CVC 多いみたいないうのを考えると、そうね、プラットフォームチームとは呼んでないけど、でも CVC って本体と一緒にシナジーを作るみたいな、まあ、基本的には動いてる人が多いから、まあ、ある意味日本的なプラットフォームチームかもしれないですね。それは本体とのシナジー作る、
そこの一つ大きな多分その普通のプラットフォームチームとの違いって、結構その CVC の場合ですと、その実際事業をシナジーを生むチームが知らなかったりとか、そこにそもそも最初からあの話に入ってなかったり、その投資の話とか入ってなかったりするので、いやそもそもここシナジーできるのかとか、まあ彼らの事業目標がもあるので、そことうまく連携しなくて結局シナジーにならないというケースも結構多々あると思うので、そこら辺のなんですかね、その CVC 側ですと多分違う課題がいろいろ出てくるのかなと思いましたね。
まあでもその CVC の社内につなぎますもそうだし、普通の VC のプラットフォームもそうだし、やっぱりそのアドバリューは絶対すべきだけど、なんていうかネガティブなんつうの、余計なお世話というか、逆に彼らの負担になるとか邪魔になるっていうことだけは多分しなきゃ、あの避けないといけないんで、むずいというか、本当にそこのバランス見ながら、それが自分たちのエゴのためにやってないかとか、自分たちのアジェンダのためにやってないかってところだけは気をつけたいですよね。
そうですね、確かに。まあ、ちょっとそこもあの聞いてるリスナーの方もあの無視で、いたらそこら辺も気をつけながら、バリューテイクをするように、はい、お願いしますと、はい、じゃあそんな感じで今回は大丈夫ですかね、はい、じゃあ今回も聞いていただきありがとうございました、はい、今回話した内容を気になった方は概要欄に載っている我々ツイッターアカウントなどをフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。それではまた次回お会いしましょう。